臓器移植
知るほどなるほど
一言じゃないラジオ。おはようございます、 DJ ミノルクリスです。
おはようございます、木村あさみです。
おはようございます、新潟県臓器移植コーディネーターの赤川美穂です。
臓器移植知るほどなるほど一言じゃないラジオ第3回をお送りします。1回目は臓器移植を受ける側のお話、2回目は臓器を提供する側、そのご家族のお話をお送りしました。3回目の今日はその両方をつなぐ役割を担う医療従事者のお話です。さあ2回やってきました、今日3回目、いかがでしたでしょうか。
はい、うん、やっぱり臓器移植がすごく思ってたより、私が思ってたより多くの方の意思とかが反映されるんだなって思ったし、うん、思ったよりその赤川さんの例えば、臓器移植コーディネーターの方がいたりとか、はい、いろんな方が関わってるんだなっていうことを知って結構驚いています
ね。そうですね、
はい
はいはいはい、私はリスナーの方が皆さん臓器移植の表示をしてくれてるということにすごく嬉しかったなっていうふうに感じています、
うんうん、もちろんラジオ聞いてる皆さんでまだそんなのあったんだっていう方もいらっしゃると思いますけど、このラジオ聞いてね、そういう意思表示カードとか、はい、免許証の裏とか、うん、マイナンバーカード、うん、ここにその意思表示を表す、まあ、その仕組みがもうついてるんだよっていう、はい、もうそれを一回じっくり見てどうしようかなって考えてくれるだけでも、うん、なんか一つ進んだ感じがしますよね、
はい、うん、そこは一言じゃなく自分ごとになるのかなって思ったりします。
あとはちょっと家族で、まあ、こんなのラジオでやってたんだけどさどうするみたいなのちょっと話を出していただくのも、うんうん、まあ、ちょっと嬉しいですね僕らはね、
はい、うん、ラジオをその聞いたという友人からも、うん、臓器移植についてちょっと考えてみようっていう風に言われたので、うん、いやとっても嬉しかったなって思ってます、う
ん
う
ん、すごいきっかけになってますね、はい、
木村さんメール来てますか。
はい、コロアユくんからです。たまたまラジオで臓器移植の番組ができると知りメールしました。私はこの冬に腎臓移植のドナーとなりました。レシピエントの家族も元気になりました。私も手術後3キロ痩せるのを目標に今までになく体調管理に気をつけています。移植医療はびっくりするイメージがあるけど意外と身近な医療なのかもしれません。それは主治医はじめ医療スタッフさんのおかげですね。感謝しかないですといただきました。
黒谷くんありがとうございます、
はい、
実際にやっぱリスナーの方からこうやってメッセージがね届くっていうのも嬉しいですし、はい、この場合は、生体肝移植になるっていうことなので、
はい、
それはご家族だけっていう制限があるんですよね。
そうですね、親族間で生体肝移植は可能ということになってます、う
ん、なるほど、はい、でこれ腎臓移植でその家族も移植後元気になりましたっていう、それ嬉しいですよね。
はい、そうですね、うん、このメッセージの中に意外と身近な医療、うん、臓器移植が身近な医療なのかもしれませんというふうに感じてもらえたのはこのラジオのおかげなのかなというふうに感じます。
え、
はい、確かにね、はい、
その臓器移植のことを考えるにあたって、うん、まあ、先週もそうですけど、まあ、例えば自分のその臓器が他の人の体でも役に立って生き続けるっていうそういう視点もねやっぱありますもんね。
そうですね、うん、はい、
だからそういろんなことを考えながら、まあ、この臓器移植っていう、まあ、まずは意思表示どうするか、うん、これ考えてもらえると嬉しいですね。
はい、そうだからイエス、うん、ノーがあるということをまず知ってほしいですよね、
はい、ね、
はい
はい、3回目の今日は臓器移植コーディネーターの赤川さんの体験談も含めて医療従事者のお話をご紹介していきます。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。今日のキーワード、
臓器移植知るほどなるほどということで、まずは臓器移植について知るコーナーです。毎回一つのキーワードをご紹介して、そこから移植医療がどんな医療なのか、また現状について一緒に理解を深めていこうと思います。今日のキーワードはグリーンリボンです。
私もピンバッジを身につけていますが、このグリーンリボンがキーワードです、うん、グリーンリボンは移植医療を推進し、その認知度を高める世界的なシンボルなんですよ。 先ほどお二人にも差し上げました。
はい、
はい、いただきまし た, た, ましたありがとうございます、うん、その名の通り本当にグリーンのなんかこう新緑カラーといいますか、うん、爽やかでこうキラッとしてて可愛らしい上品なリボンです ね,
ね、
はい、結構人気なんですよ。渡すと皆さんなんか可愛いって言って、
これは本当に、はい、欲しい人多いと思います。
はい、うん、
はい、グリーンは成長と新しい生命を意味し、ドナー、臓器提供者とレシピエント、移植が必要な人のギフトオブライフ、命の贈り物による命のつながりを表現しています。毎年10月の臓器移植普及推進月間を中心に、臓器移植への理解を深めるためにグリーンリボンキャンペーンが実施されています。ピンバッジの配布やグリーンリボンで10月16日が設定されています。さまざまな啓発活動が行われています。ちなみに今年は10月16日から31日まで長岡市にある調整橋が緑色にグリーンライトアップされています。
お、すごい、調整橋、ああそうですか、はい、ぜひ皆さんあの夜ね、お近く通った時は見ていただきたいなと思います。でこの番組のホームページにも使われていますけども、このグリーンリボンともう一つ可愛い天使のキャラクターもありますね。
そうなんです、グリーンリボンキャンペーンの天使、こちらハーティーちゃんです。
ハーティーちゃん、
はい、そのハーティーちゃんがデザインされているものが臓器提供意思表示カードです。それから緑色の寄付型自動販売機も実はあるんですよ、
うん、
これはジュースなどの飲料水の売り上げの一部が寄付されて臓器移植の普及活動のために使われているんです。
へえ、私初めて知りました、
ね、え、県内でいくつぐらいあるんですか？
4カ所です。
4カ所だからまだまだこれあの協力してくれる方いらっしゃいましたら、
そうです ね, ね、
これだから臓器移植ネットワークの方に、はい、もしくは番組宛てにでも、そうそう、やり、あの、もう置きたいっていう方いるかもしれないしね。
ね、うちのね会社に置きたいよっていう方とかね。う
ん、ね、
はい、ぜひ皆さん新潟県臓器移植推進財団のホームページ等の問い合わせいただければこちらで対応できます。
すごいね、これだからこれグリーンリボンも配布したりしてるってことですか？
公開録音の時には持っていきますので皆さんぜひいらしてください。
これ公開録音に来たらグリーンリボン全員にあげるんですか？
そうですね、何かコメントいただいた方など
などなど
などなどなど
全員は難しいけどね、
はい、全員は難しい、だから、うん、まあ先着になるかどうかっていう感じなので、はいはい、
早く来られて前の方に座られた方などですかね。
わかりました、
いかがでしょう。
まあこういうあのシンボル的なものを目にした時に、あ、そういえば臓器移植のことを前に聞いたことがあったなっていう風にね、まあ、自動販売機もそうですけどそういう風に思い出すというか、また意識するチャンスになったらいいですよね、
はい、
今日のキーワードはグリーンリボンでした。後半のコーナーでは臓器移植、臓器提供に関わる医療従事者のストーリーをご紹介します。つなぐストーリー、
臓器移植は命をつなぐ医療です。誰にでも毎日何かストーリーがあります。その中で突然臓器提供や臓器移植に関わることがもしかしたらあるかもしれません。後半はつなぐストーリーと題して、実際に臓器移植でしか助からない病気にかかってしまった方や移植を待つ人たちのストーリーをご紹介します。今日は臓器提供、臓器移植に関わる医療従事者のお話をもとに構成したストーリーです。
臓器移植に関わるある医師の話。私は医師として患者さんの治療に最善を尽くしていますが、残念ながら命をつなぎ止めることができない場合があります。そんな時に患者さんが何らかの形で臓器提供の意思を示されていた場合、そのお気持ちを叶えるというミッションが生まれます。自分の臓器を誰かのために役立ててほしいという患者さんの思い、そして悲しみの中にあるご家族からも本人の希望を叶えてあげたい、せめて誰かの中で生き続けてほしいという願いを託されるのです。臓器移植によって救える命があります。そしてその裏には必ず臓器提供する人の存在があります。提供者やその家族の思いに応えることも移植に関わる私たちに与えられた責務なのだと感じます。
そうですね、私も実際臓器提供の場にいて働いてたことがありますので、その時のことを思い出しました。
若川さんは実際その場にいるわけですもんね。
はい、また今は違う立場ですけど、うん、実際にこの医師が治療を最善に尽くしてもなかなかちょっと命をつなぎ止めることが難しいという場にもいました。
看護師さんだったから、そういう場所もう本当に医療従事者の方は日々ねそういう場面と、まあ、遭遇しているわけですもんね。
はい、そうですね、はい、はい、
そっか。その中でやっぱりその、まあ、残念ながら命をつなぎ止められなかったとしても、例えばねその臓器提供の意思表示をしていたら、そのお医者さんもじゃあそれを誰かに、受け渡すっていう、その新たなミッションが生まれるというか、そのお医者さんもなんかその希望が持てるっていうところが今ちょっとこのお話から聞き取れました。
はい、うん、先生方も、うん、心臓提供された方がその心臓また新たに動き出したっていう話を聞くと、うん、やはり先生たちもこうやりがいですとか、はい、こう提供がうまくいってよかったなっていうふうに思うという話をよく耳にしました。はい、
なるほどね。
ご家族とこう看護師さんが話されるんですか、それとも先生コーディネーターの方が話されるんですか。
それはその時々いろいろあります、うん、やはり身近にいるのは看護師でしたので、うん、看護師の、まあ、以前も看護師をしてた時にお話を聞く時もあります、うん、ただ、まあ、病状ですとかは先生医師の方が詳しいですので、うん、医師から病状を聞いた際に臓器提供の話があった時はどういうふうな流れなんでしょうかとか、今の病状を聞くということがありますので、うん、その場によってご家族の方も先生に話してみたり看護師に話してみたり、もしくはコーディネーターに質問してみたりといろいろありますね、
うん、
はい、
なるほど。それでこう意思をこうみんなですり合わせて決めていくっていうふうな流れになっていくんですね。
そうですね、はい、はい、
それから免許証とかマイナンバーカードとか、はい、まあ、臓器提供意思表示カード、ここに、まあ、意思を表示されてたらその、まあ、ご自身の、意思でも、はい、やっぱり家族の意思もすごく尊重されるってことですよね。
そうですね、うん、最終的にはやはりご家族の方の同意を得てご提供するという形になります、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、ただご本人が提供したくないという場合もありますので、うんうん、はい、その際は臓器提供はできないという形になります。はい、
そっか。まあ、これ意思表示をじゃしてない場合は改めてこうどうなるんでしたっけ。
意思表示をしていない場合は、うん、ご家族の方皆様にお話を聞いて、うん、皆さんが臓器提供してもいいですということで話が一つにまとまった時に、うん、その後に初めて臓器提供という道が開かれます。
なるほど。だから何回も言ってるけど、まあ、意思表示するかもしくは家族でそういう話題が上がっているかどうかっていうのも結構大事だね。
大事ですね。しようかなっていう話を聞けるだけでも全然違いますもんね。
う
ん、
そうですね、うん、
はい、最近はよく医療ドラマ等で、うん、臓器提供の話が出ることがあるんですよ、うん、
はいはい、
そんなドラマを見て臓器提供しようかなって話を家族の中でしたということはよく耳にします、うん、
なるほど、
はー、なるほどね。
でもこの、臓器提供臓器移植、まあ先生もそうですけど看護師の方それからコーディネーターの方いろんな方が関わってるんですね。
はい、そうですね、
うんうん、赤川さんの場合は看護師としてその今はコーディネーターとして関わられているじゃないですか、はいはい、いかがですかこう現場を見ると。
そうですね、実際看護師の仕事はすごく忙しく時間に追われることが多いんです、
はい、
うん、今のコーディネーターというお仕事はまたその患者さんをまた別の視点から関わることが多くなりまして、うん、ご家族の方ともお話をする機会がすごく増えました、
うん、
ですのでご家族の方の思い苦悩迷い等を、うん、聞く機会が多くなったなというふうに思います。
それこそ対応力が必要になってきそうですよね、うん、
ね、でもこ例えば臓器提供されてでその後ご遺体がご家族のところに戻るわけじゃないですか、
はいはい、
そういった時にもいろいろなストーリーがあるってお伺いしましたけども、
うんうん、
そうですね、例えば皆さんお酒お好きですか。
大好きです、まあまあはい、
ですので、
大好きですって言うと、あなた大好きですね、
大好きです、
はい、あ、よかったです、はい、私も大好きです
、はい、フリーさん、あ、あ、はいってめちゃめちゃ被っちゃう
そうですね、
はい、すいません、クロさんどうぞ、うん、
あの亡くなられた方がお酒が好きだということであれば、うん、あの枕元というかベッドサイドに、うん、あのお酒を持ってきたり、うん、好きなビールですとか日本酒を持ってこられたり、亡くなる前にちょっとお口に、うん、あの、ま、あの、なんでしょう、ビールのプシュって開ける音を聞いてもらったりとか、そういったことを生前の楽しみとか、こうそういうのを味わってもらうというのもなんでしょうけど、そういったことも、うん、ご家族に対する、あとご本人に対するケアというか、うん、ことをしていることもあります、う
ん、なるほど、お酒は特にですけど、あの生前我慢されていた方もきっといらっしゃると思うので、うんうん、亡くなられた際にこう口元にね、ちょんちょんとこうつけてもらったりとか、うん、こう缶のプシュって言った音嬉しいでしょうね。
木村はお酒の話だから話が止まらなくなっちゃってるんですけども、
本当に素敵だなと思いました、うん、思いを叶えてくれるな。
あとだから、そのご遺族のご希望で、うん、そのいろいろそのお仕事の格好でとか、はい、そういうこともあるっていうことですよね。
そうですね、うん、まあお仕事着でありましたりとか、うん、走るのが好きな人は、うん、あのランニングウェアとかで、かあの着てお家に帰りたいっていう方もいらっしゃったり、
なるほど、
お着物っていう方もなかなか難易度は高いんですけど、お着物を着てご自宅に帰りたいっていう方もいらっしゃるので、うん、気持ちに添える範囲でそういったこともしてました。
あ、なるほど、あのお顔とか、うん、メイクとかもしてもらえたりするんですか？
はい、メイクもします。実はそのお亡くなりになった後のメイクというのも、うん、あの学ぶ間もあったりします、
うん、はい、それは嬉しい、綺麗な姿でっていう感じですよね、うん、
はい、あとは女性の方でしたら、例えばご家族でからメイクをしたいということで、うん、あのメイクを希望される方もいますので、そういった場合は私たちも一緒に入りながら、うん、まあ、死に化粧って言ったらあれなんですけど、うん、お亡くなりになった時にお化粧をすることもありました、
うんうん、まあ、これエンゼルケアっていうらしいですね、
は
い、
そうですね、
うん、
では CM を挟んでエンディングです。
一言じゃないラジオ、臓器移植知るほどなるほど人事じゃないラジオ、3回目の放送はいかがだったでしょうか。今日は臓器移植コーディネーターの赤川さんの体験も交えて医療従事者のストーリーをお送りしました。振り返ってみていかがだったでしょうか。
はい、医師のお話、提供者とそのご家族の思いを叶える仕事っていう面で見ると、うんうん、やっぱりこう苦しい場面もあると思うんですけど、うん、
はい、
すごい仕事だなと改めて感じました。
そうですね、はい、
うん、赤川さんいかがですか。
去年まで医療の現場にいたことを今すごく思い出しています。
あ、はい、そうか、
はい、
あ、去年まで医療の現場にいたんだ。
そうですね、はい、先生方と一緒に苦労しなして働いてたことを思い出しました。
そして、まあ、だから今は臓器移植コーディネーターとして、
はい、
そういう思いをつないでるわけですもんね。
そうですね、はい、はい、
さて5回シリーズもいよいよ折り返し、明日10月19日はアオーレ長岡で開催される臓器移植フォーラム2025 in 長岡にお邪魔して、この番組の公開録音を行います。臓器移植フォーラムは午後3時スタートです。長岡出身日向のミニライブもあります。
また新米などが当たる抽選会もありますので、ご家族皆さんでお越しください。そして番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマはあなたのまさかの出来事です。詳しくは FM 新潟のホームページなどでご確認ください。
メッセージテーマ以外にも番組の感想や質問疑問もお寄せください。ではまた来週お会いしましょう。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。